使徒の働きの11章です。使徒の働きの11章です。ここでのテーマは、
二つが一つにということです。ユダヤ人の信者と違法人の信者が一つになって、一つの教会になっていくんだ。で、ここからですね、私たちクリスチャンが、一つになっていく。クリスチャンの間にある一致ですね。それは一体何なのかを考えていきたいと思います。それでは一節を読みます。一節から読みます。さて、人たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。この知らせ、覚えてますか？私たちが前回学んだ人の働きの10章で、コルネリオという人が親戚とか友人とともにですね、ペテロの話す言葉を聞いて、それを信じて、その時にですね、聖霊のバプテスマを受けたということでした。そこで、ペテロがエルサレムに登った時、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。このように割礼を受けた者というのは、これは紛れもなくユダヤ人のことです。ユダヤ人というのはただ単に血縁関係におけるユダヤ人ということではなくてですね、神様から特別な契約をもらっていました。でその契約の印というのがこの割礼なんですね。他の国ではよく行われますけれども、赤ちゃんですね、男の子の赤ちゃんのおちんちんをの先をですね、顔を切るという儀式でありますけれども、それをユダヤ人は行っていたんですね。それで歴史としたユダヤ人であるという証拠があったわけです。そしてこのユダヤ人の信者が、このペテロを非難していたということになります。で彼らがですね、この非難した理由というのが、異邦人たちが神の御言葉を受け入れたということなんですね。人が神の救いを受け入れたことに対して信者であれば喜ぶはずです。イエス様の御名を信じれば罪が許されて救いを受けて永遠の命に入ることができるというのが福音なわけですよね。でユダヤ人それをよく知っていました。なのにここで喜ばないで怒っているんですね。パウロはキリストは教会はキリストの体だって言っています。そしてこう言ってるんですね。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。そうですね、私たちがどこかの部分が痛くなったらですね、他の部分もですね、それに伴ってですね、この何て言うんですか、なんか離れてこっちが元気になるってことはないわけですよね。でまた一つが元気になったら全体も元気になるということで、そのようにお互いに一つなんだっていうことなんですけれども、今ここで神の救いについてですね、喜ぶことができていないという不協和音が起こっています。でこのような問題が起こった原因というのが、今書いてあった通りに、ペテロが無割礼、つまり異邦人のところに行って食事を一緒にしたということであります。で私たちは前回学びました。この異邦人と食事をしてはならないというのはユダヤ人の習慣であり、ユダヤ人が聖書について、この律法について持っていた一つの解釈でした。けれどもこれは必ずしも律法の中にあったわけではなく、あくまでも人の言い伝えだったわけです。でこの習慣あるいは言い伝えが教会に不和をもたらしてしまったわけなんですね。でパウロはユダヤ人が持っていたさまざまな戒めがユダヤ人と異邦人を分けてしまっていた、またイエス様によってそれが取り除かれたという話をエペソの手紙で言っています。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を破棄された方です。二つのものっていうのがユダヤ人という個人ですね。それがイエス様の肉において破棄されたんだって書いてあります。そして、敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。このように規定を壊されたのはイエス様の十字架だ。この十字架の御業によってユダヤ人と異邦人が一つになることができるんだということでありました。 けれども、ここにいるユダヤ人たちはまだそのことに気づいていなかったわけなんです。このようにして、教会に不和あるいは不協和音が起こっているということを今私たちは見ることができ、また原因がですね、聖書では必ずしもない習慣であったということなんです。でこれは私たちにも当てはまるんですね。私たちがこのキリスト教会に集まってくるときに、さまざまな異なる習慣を持っている人たちが集まってき、またすでにクリスチャンである人が来るのであればですね、その聖書解釈の違いもあるわけです。また儀式の違い、礼拝のスタイルの違いもありますし、そしてまた生まれ育ったその背景も違うわけですよね。このまた年齢とかいろいろ違うものがあります。そしてそのような習慣、そこから出てくる習慣というのを神の言葉と同じようなもののように大切にしてしまうとき、教会に不一致が与えられてしまうんです。ですから本当はクリスチャンとして喜ぶべきときに逆に戒めたり、あるいは一緒に悲しむべきときに笑っていたりするということが起こってしまいます。まあ、このことをですね、聖書っていうかこの立法主義っていうんですけどもね、神の言葉に加えて何かの戒めを与えるってことが立法主義ですけれども、そのようなものが教会に不和をもたらしてしまうということですね。でまた逆に、もし私たちが本当にキリストを求めて、そして神の言葉にのみより頼み、聖書だけを物事を判断する基準としていくのであれば、どんなに違っても一つになると思います。性格や背景が異なっていても、神学が異なっていても、素晴らしい一致を見ることができるんですよね。ですから私たちが何か具体的に問題あるいは議論すべきことが起こったときにですね、私たちはでは聖書は何て書いてあるんだろうねというところに戻る習慣を、これはいい習慣ですね、さっきの悪い習慣ですけども、そういう習慣をつける必要があるわけですね。そしてこのエルサレムの教会にあった問題についてどのような解決がもたらされたか、4節以降に書いてあります。そこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった、順序正しく正確に説明したとあります。でここから話されていることは、私たちが10章で読んだこととほとんど同じ内容なんですね。普通こういう書き方ってあんまりしないんですけれども、この著者であるルカはこの出来事がとても大事な重要な、この前私も話しましたけれども、重要な出来事であるということを理解してですね、再び書いてるわけです。そしてペテロが経験したことというのは、これを一言にまとめるとですね、自分自身から出たものではなく神から出たものだということです。神の啓示なんだ、神の聖霊がペテロを導かれ、ペテロ自身が克服することができなかったユダヤ人の習慣を乗り越えることができたんだということです。この神がしてくださったことによってですね、一致がもたらされるということでありますが、読んでみたいと思います。私がヨッパの町で祈っているとうっとりと夢心地になり幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると地の四つ足の獣、野獣、ハウモの空の鳥などが見えました。そしてペテロ、さあほくって食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、それはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言いました。するともう一度天から声がして、神が清めたものを清くないと言ってはならないというお答えがありました。この御霊の導きは幻から始まっています。ペテロが恍惚状態になってその敷布の中に獣がいる幻を見たわけですね。神はこのようにして時に幻によって語られることがあります。それと似たものは夢なんですけれども、夢と幻の違いは、夢は寝ている時です。意識が眠っている時です。で、幻は意識がある時に見るものです。で、私たちは夢を見るわけですけれども、単なる夢ではなくて、ここで言っているのは、霊的な意味を含む、神様の意味を含むような夢であったり、幻であったりするわけですね。神は時にこういうように語られます。で、私自身は、 ないです。あなたは あるよね、なん、うん、数回あったよね、うん、ね、そういう霊的な意味を持つ幻というのを見ることがあります。ただ幻とか夢というのは比喩的であったり象徴的だったりするんです。ここもそうですよね。敷物が来たわけですよね。それは具体的なこうしろとかっていうことではなかったわけです。解き明かしが必要なわけですけれども、御霊はですね、次にペテロに言葉を持って語りかけてくださるわけです。こんなことが3回あってのうち全部のものがまた天へ引き上げられました。するとどうでしょう、ちょうどその時カイザリアから私のところに使わされた3人の人が私たちのいた家の前に来ていました。そして御霊は私にためらわずにその人たちの一緒に行くようにと言われました。そこでこの6人の兄弟たちも私に同行して、私たちはその人の家に入っていきました。その人が私たちに告げたところによると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中に立ってヨッパに使いをやってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい、その人があなたが、あなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれますと言ったというのです。御霊がはっきりとですね、ためらわずに行きなさいと命じられたわけです。聖霊は今日の私たちにも同じように内なる声として語りかけてくださいます。これとても大事な神様の働きです。私たちはその声に聞き従うことによって神に従っていくことができるわけです。私がアメリカにいた教会の牧師がチャック・スミスというんですが、チャックがですね、説教の中でこんな話をしていたんですね。チャックとそのチャックの娘とその息子の会話です。つまりチャックの孫ですけれども、彼はもう72歳ぐらいのおじいさんですね。孫がいるんですが、大体こんな話をしました。夜寝静まった時にその男の子がお母さんのところにやってきて、お母さん、神様がいるかどうか僕にはわからない、神様が僕に語ってくれないって言ったんですって。でお母さんはイエス様を信じてる、イエス様が自分の罪のために十字架に死んでくださったことを信じてるっていうふうに聞いたら、うん、信じてるよって言ったんですね。でそこでベッドに戻りなさいって言いました。でまた別の日の夜に寝静まって時にまたお母さんのところにやってきました。僕やっぱり神様が僕に語ってくださっているのがわからないって言いました。そこでお母さんがこう言いました。車庫でお父さんのゴルフのクラブを振り回してクラブを壊してしまった時、誰かから語りかけられなかった、それを神様が語ってくださったんだよって言ったんですね。そしてちょっとしたらですね、また男の子がやってきて、お母さん、僕神様がたくさん語ってくださるのが分かったよって言ったんですね。分かりますか。ここで本当は笑いが出てこなければいけないんですけれども、このように内なる声によって私たちを導かれるんだということです。私たちはそれをですね、よく聞きながら歩んでいかなければいけないんだということであります。そして聖霊様が私たちを導かれる最も大切な方法が次に出てくるんですね。神の御言葉を思い起こさせてくださるということです。次を見ますね。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったのと同じように彼らの上にもお下りになったのです。そこで私が話し始めていると聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように、ごめんなさい、ちょっと読み間違えましたね。私はその時主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。こういうわけですから、私たちが主イエスキリストを信じた時、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。このようにペテロはイエスが言われた、イエス様がおっしゃられた言葉を思い起こすことによって、これは神が行ってくださった現象だということを確信するに至ったんです。御霊がこのように私たちの実際の場面において神の言葉を思い起こさせてくださるわけです。その御言葉によって私たちは導かれるわけなんですね。私たちはですから日々この聖書を読んで、時に御言葉を暗記することによって 心に蓄える、これ書いてある、この最初に書いてありますが、御言葉を心に豊かに蓄えるということが必要であります。そして具体的な場面において聖霊が御言葉によって私たちに語りかけてくださるわけなんですね。でこのように神によってペテロが導かれました。そしてその結果が次に書かれています。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。このようにユダヤ人信者もペテロの説明を聞いて、異邦人にも神は救いを与えてくださるということが理解できたんですよね。ですから異邦人が救いが与えられるか与えられないかということについて教会に一致がもたらされました。でこれは信仰の一致です。自分たちが信じている事柄において一致があるわけですよね。でこれはですね、組織的な一致ではないです。で、例えばこの統一教会の人はですね、キリスト教会をこのようにして批判します。多くの教派があるじゃないか、なんでそういうふうにやってもみんな統一していかなければいけないというふうに言うんですね。けれども聖書では組織的な一致が一致だと言ってないんです。そうではなくて、私たちが信じている事柄における一致なんですよね。そしてその一致というのは、この日本人が持っているようなですね、調和を大切にした建前の一致でもないということですね。争いがないということが一致ではありません。私たちはこの意見を出し合ってですね、そしてそれを決着していくことによって、この乗り越えていかなければいけないものというのは教会で出てきます。教会は問題がないところではありません。問題があるんです。人間が集まってますから、この社会の縮図だとまで言われるところであります。けれどもそこでそれを乗り越えることができるか乗り越えられないかによって教会が広められていくか広められていかないか、成長するか成長しないかの違いが出てくるわけなんですね。ですからこの信仰の一致というのはですね、作り出す一致ではなくて生み出される一致って言ったらいいかもしれません。それは個々人が神様を一心に求めて、その結果与えられる信仰が他の人と一緒になっているというものですね。これが信仰の一致であり、私たちが求めていかなければいけないものなんです。そしてですね、ここで彼らが神を褒めたたえたであるところに注目してください。神に栄光が返されているんですね。教会が一致していないときに神の栄光は現れません。なぜかというとですね、お互いに自分が正しいと思っているんですね。私はこうだ、あなたはってですね、そうするとどうなっているかというと、自分が主役なんです。私がリーダーだって言ってるんですよ。神がリーダーではなくて自分がリーダー、人間に主権がいってしまっているわけなんです。けれどもお互いに同じ思いを持っているときには神の皆が褒めたたえられるんですね。パウロがこう言ってます。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、お互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。ですね、褒めたたえることができるようになっていますね。これが教会の中にある素晴らしいこの御霊による一致だということです。そして私たちが一つになるのはこの信仰によるだけではないんですね。具体的な奉仕、また愛の恋によって結びつけられる、愛の絆によって結びつけられるということであります。19節以降は話の舞台がアンティオケというイスラエルの北にある町、今のトルコですね、に、移るんですね。ちょっと今開きますね。地図がありますからね。このようにですね、これがイスラエルですね。これエルサレム、これ今のイスラエルですね。これエルサレム、これ視界です。でここがアンティオケで、ずっと上の方ですね、ここはトルコですね。ですから、そしてここでですね、ユダヤ人と異邦人が実際の行動によって一つになっていく出来事を読むことができます。さてステパノのことが起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまでも進んでいったが、 ユダヤ人以外の者には誰も御言葉を語らなかったとあります。ステパノがユダヤ人によって殺されて、それからエルサレムの教会に迫害が起こったということを覚えてますか？それによってピリポという人はサマリアの地域で福音を述べ伝えましたよね。けれども、この海岸地方のフェニキアというところがあってですね、そしてその他に、ここではキプロスですね、キプロスというのはこの島ですね。そしてあとアンティオケってずっと北の方です。そこの方にまで、人々が散らされていった。神様って面白いですよね。これ迫害を使ってですね、至る所に福音を述べ伝えるように導かれているわけなんです。ところがその前にですね、イエス様が、この使徒行伝の一章の8節において、あなた方は地の果てに至るまで私の証人となるとおっしゃった通りなわけですね。けれどもここを見ると、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ですから地の果ての方に行ってるんですが、証人にはなってないんですよね。まだ彼らもまだユダヤ人の聖書解釈によって縛られていたわけです。けれども次から素晴らしいことが起こるんです。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったとあります。キプロスとか、またクレネっていうのはこの北アフリカの方ですね、そちらの出身のユダヤ人がギリシャ人に語りかけ始めたということです。そして述べ伝えて大勢の人たちが主を信じたということですね。彼らの働きがなかったら使徒行伝はここで終わります。パウロのヨーロッパへの宣教もなく、彼らは単なるユダヤ教の一派に成り下がっていたでしょう。もちろん遥か東に位置する私たちも今このようにして集まってはおらず、救われていないわけです。このような重要な働きをした人たちなわけですね。けれども聖書の中のただ一文に記されているだけであり、名前さえも載っていないんですね。パウロがこう言いました。私たちは体の中で比較的尊くないとみなす機関をことすらに立っています。この無名の信者がとても重要な働きをしたわけなんです。私たちも自分は大したことはできないよって言ってるかもしれません。けれども神のご計画の中には、大したことがない働きなのは何一つないんですね。全てのものを働かせてご自分の御業を成し遂げられてくださいます。ですから私たちはこのような本当に小さな神様のですね、ジグゾーパズルの一つなのかもしれないけど、その一つがなかったら完成しないという、部分に入ってるんだということなんですね。そしてここで多くの人が信じた経緯なんですが、2つの段階がありました。一つは語りかけたということですね。ギリシャ人に語りかけたということです。普段は語りかけることもないような人たちに語りかけたということです。これが第一歩です。私たちクリスチャンが開かれた人でなければいけないということをここから学ぶことができます。まだイエス様を信じていない周囲の人々に対して心を開いて、人々が自分に近づくことができるような人でいなければならないということです。これは何も社交的でいなければいけないということではありません。内気な性格の人や無口な人が無理に口を開かなければいけないということではなくて、何らかの形で人々が近づいていくことができるように心を開くということであります。この前私たちのところに来たラリー・テイラー、本当に無口な人です。私が、成田空港に行って迎えに行きました。でアメリカ人っていうのは息をしながら語るような感じなんですよね。何かしら語ってるんです。けれども彼はですね、私がいろんな質問しても5つぐらいですね、せめて単語を並べて、そして終わってしまうそういう人です。でも 不思議なんですね。彼のところには人々が近づいていくんです。で彼が、校長していた聖書学校では、彼が最初にそこに来た時には50人ぐらいしかなかった。でも彼が6年間そこに行って500人ぐらいになってるんです。で、私は日本の卒業、日本人で卒業生の人になりましたが、みんなラリー・テイラーはすごいいい人だっつってですね、慕ってるんですよね、うん、なぜかというと彼は心を開いているんです。メッセージの中で、証の中で、また E メールの中で驚きました。彼の喋る言葉よりも E メールの中の書き言葉の方が彼は多いんですね、うん、心を開くんです。このように人々が近づくことができるようにするというのはですね、私たちの役目であって、まず第一歩なんですね。それが、そして第二歩目が主イエスを述べ伝えるということです。述べ伝えるって何かっていうと、今までイエス様を信じてなかった人にイエス様を伝えて、イエス様を信じなさいと促すことであります。でこれも全ての人がすることができるんですね。伝道なんか、聖書をよく知っている伝道師になる必要もないわけなんですね。例えば、ずっとこうやって祈ってる人がですね、イエス様を信じてみたいと思ってるけど、なんかそんな感じじゃないと思ってる時にですね、信じてみるって一言声かけるのもですね、その一つであるわけなんですね。このように、して多くの人が主に導かれていきました。で次見てください。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンティオキに派遣した。見てください。この時点ですでにエルサレムの教会は異邦人の救いを受け入れていますから、この話を聞いて喜んだんですよ。わかりますか。そしてバルナバを派遣しました。バルナバ覚えてますか。まず最初に教会がですね、自分たちの一人一人が財産を持ってきて、そしてまあいわゆる、ちょっと言葉が良くないですが、共産主義的なですね、ものを作っていたわけですよね。財産を共有していた。その時にですね、畑を売ってキプロス出身かな確か。そしてレビ族の子孫ですね。この彼はね、このバルナバが出てきています。そして彼は慰めの子って意味なんですね、このバルナバっていうのは。でこのバルナバは改心したばかりのパウロをエルサレムの教会の人に紹介しています。パウロがエルサレムの教会に行った時にはまだ疑心暗鬼だったんですね。ちょっとパウロだって、つい最近まで教会を迫害していた人物だったわけですから信じられなかったんですけども、でもバルナバはですね、パウロの改心について話して、それで彼、パウロが受け入れられるようになったということですね。このようにですね、バルナバという人物を見るとですね、普通人々が抱いている偏見を乗り越えて愛の手を差し伸べる人、また対立しているものを一つにする、結びつけるような平和を作る人だったんですね。イエス様は平和を作るものは幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからですというふうに言われたんですが、まさにそのような人であるというふうに言うことができます。そしてこのアンティオケという言葉がずっと出てますね。ここは当時の世界の三大都市の一つでした。最も大きいところは分かりますか？ローマですね。ローマの町が一番大きかったです。その次がエジプトにあるアレキサンドリアです。で、その3番目がね、アンティオケなんですね。で、この町はですね、日本でいうと新宿の歌舞伎町みたいなところです。汚れと不貧困にまみれていた町なんですね。そこに死を信じる者がたくさん起こされたんです。コリントビティの第一の手紙には、またこの世の取るに足りないもの、見下されているものを神は選ばれました、すなわちあるものをないもののようにするため無に等しいものを選ばれたのですとありますけど、町のレベルでも言えますよね。ここでは人はまず救われないよ、イエス様は信じないよっていうような町を神様はあえて選ばれてですね、多くの人を主に導かれるということをなさるわけです。そして見てください。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまるようにと励ました。恵み、これ受けるに値しないものを受けるということですね。バルナバは、律法を知らない人にまで救いが提供されたということを見てですね、神の恵みだと喜んだわけです。そしてバルナバがここで励ましたって書いてますね。これ進めるっていう言葉、進めるって言っても推薦する方の進めるじゃなくて、 勧告の進める方ですね、
はい、
進めるというふうに言い換えることもできます。この進めるっていうことはですね、イエス様を信じたばかりの人にとってはとっても必要な霊的な奉仕です。先ほどはどうですか、語りかけたんですね、そして述べ伝えたんです、そして主に立ち返ったらそこでほったらかしにしてはいけないんですね。必ず進めなければいけません。それ進めの内容なんですが、心を固く保って常に主にとどまっているようにというものです。非常に単純ですね。心を固く保って、これはっきりと決意するということですね。とどまっている、この信じたところにとどまっているということです。昨日も話したんですが、イエス様を信じた人に対して教会が何と言ってるかということが問題なんですけれども、そこで奉仕をしなさい、こうしなさいとかって言ってですね、いろんなことをさせるんですけれども、それが今信じたばかりの人に行うべきものではないんですね。そうではなくて、すごい単純ですがとっても大切なことを教えなければいけません。それはイエス様を信じた後はその信仰にとどまって生きていくんだよ、どんなことがあっても私は信じていくんだ、イエス様にしがみついて決して離れないんだという固い決意を持つことに専念するということですね。それが必要なんだということであります。で、次にバルナバの説明、紹介が書いてありますね。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であったですね。素晴らしいですね。聖霊と信仰に満ちている、こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンティオケに連れてきた。バルナバ、ずっとタルソで生活していたサウロ、つまりパウロを連れてくるわけです。見てください、ここにいたんですね、パウロが。ここで7年間いました。で、合計ですね、彼がイエス様を信じてから10年間経っています、うん、この偉大な福音宣教者、このパウロであってもです、ね、10年間実際に行動するまでにかかってるんですね、
うん、
で、バルナバはですね、パウロがこのアンティオケで救われた異邦人に奉仕をするために最適な人であると判断したわけですね。このタルソという町はギリシャ文化の色濃い町で、パウロはここで生まれ育ちましたけれども、パウロは、パウロの両親はベニヤ民族のユダヤ人であって、彼が青年になってからエルサレムに行って、このガマリエルというその当時の立法の最高の責任、権威者の下で学んだわけです。ですから聖書に非常に精通していました。聖書に精通しているということはですね、とても大切であります。この教師としてですね、聖書を教えるものとして、うん、それがなくてですね、勢いで教えてもダメなんですよね。でもうそれだけでもダメなんです。それは聞いている人に意思伝達ができなければ、コミュニケーションができなければいけないわけですよね。ですからギリシャ文化、ギリシャ人がどのように考えているか、またそのここにいる、ギリシャだけではないですね、いろんな文化がありますけれども、そこにいる人たちが何を考えているかということをですね、分かるような人でなければいけなかったんです。それがパウロでした。そこで連れてきたこの探すっていうのはですね、ものすごいこうなんて強い言葉が使われています。この探すっていうところですね、念入りに探すっていうんですか、そのように出てこのバルナバがそれをしたわけですね。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えたとあります。今度は教えたと書いてあります。主に立ち返って勧めを受けた信者たちが今度は教えを受けました。主を信じなさいって促すのが述べ伝えです。主にとどまりなさいって促すのが勧めです。そして主を知りなさいというのが教えですね。聖書に書かれてあることを教師が説明して人々が理解できるようにして、そして自分の信仰をさらに深めていくというのが教えです。このようにしてアンティオキアでは4つの霊的な奉仕をユダヤ人から受けたんですね。この異邦人たちがですね、語りかけられた、述べ伝えられた、そして進められて教えられた。その結果どうなったかというのが次に書かれています。 弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。クリスチャンと呼ばれるようになりました。クリスチャンという意味はクリストスっていうギリシャ語とイアヌスっていうラテン語が組み合わさったもので、キリストのようなという意味です。不信者の人たちが彼らを見てそのように呼んだんですね。別称して呼んでいるんですけども、とっても素晴らしい呼び名ですよね。キリストのようだ、彼らを見てると、という呼び名です。で、当時の記録を見ると、彼らが何やってるかようわからんが、すげえ愛し合っているという記事があるそうなんです。このように彼らは神から遠く離れて何の関係もなかった異邦人であるところから、キリストのようなもの、愛し合っていると呼ばれるようにまで至ったのです。それをすることができたのは、先ほど言った語りかける、述べ伝える、そして、進める、教えるというですね、ユダヤ人の、この自分たちの壁を壊したですね、霊的な奉仕ですね、それによって成し遂げられて、そして神の栄光が現れたんだということであります。このようにしてユダヤ人という邦人の教会が一つになりつつありますが、今度はですね、実際にでは彼らがどのように愛を持っていたかということを見ることができます。そして逆に異邦人の信者がユダヤ人の兄弟たちに愛の手を差し伸べる場面が出てくるんですね。その頃、預言者たちがエルサレムからアンティオケに下ってきたであります。預言者ってあるんですが、当時の預言者はですね、一つの教会にとどまっているのではなくて巡回していました。いろんな教会に行ってました。そして教えと進めと慰めのメッセージをしていました。時にですね、次の節から出てくるこう近未来の地域的な出来事を予告するということもあります。で、エルサレムから預言者が来たということはですね、やはり異邦人を神がお救いになったという信仰をエルサレムの教会に対して与えられているという証拠に他なりません。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。これアガボという人物、使徒の働きの後の方にも登場します。で、パウロがこれからどうなるか、エルサレムで大変な目に遭うということですね。アガボが予言しているんですけども、ここでは世界中の飢饉を予言してますね。で、聖書ではですね、預言者が偽物か本物か、偽預言者であるか本物の預言者であるか見分ける方法、いろいろあるんですね。で、当時初代教会が持っていた方法っていうのもいい方法だなと思うんですが、まず金をせびる、この預言者偽預言者だっていうのがあったんですね。そして1日滞在してですね、次の日働こうとしない人、これも偽預言者だっていうのがあったらしいんですよね。すごい見分け方だなと思うんですけれども、でも聖書に書かれているのはですね、当たるかどうかということです。その通りになるかどうかということですね、すごい単純ですよね。当たってなかったら偽預言者だということです。で、このアガポは本物ですね。その通りになったということです。そして次が、とても大切な箇所です。見てください。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウルの手によって長老たちに送った。経済的に逼迫していたエルサレムにある教会に救援物資をすぐに送ったんです。で、このアンティオケにいる信者たちはほとんど、おそらくほとんどの人がエルサレムにさえも行ったことがないような人たち、会ったこともないような人たち、見たこともない兄弟たちにですね、彼らは愛の手を差し伸べているわけです。使徒ヨハネは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかと言いましたが、困っている時に助けるということをやって、彼らはキリストへの愛を示したわけなんです。私たちは自分たちの知っている人たちを助ける、自分たちの利害関係ある人たちを助けるということができるかもしれませんけれども、ここではですね、彼らはただキリストにあるものである、神の家族の兄弟だということだけの理由で、彼らはこのように自分たちの力に応じてですね、救援物資を送ったということです。 で、これによってですね、一つになっていたんです。これによって一つになっていたんです。これとっても大切です。私たちが分派を作らない。これはですね、ただ単純に組織的に、またはこうお互いにですね、こう建前でこう一つになっていくということではないんです。まず一つは何でしたっけ？信仰のうちですよね。私たちが神を一心に求めてですね、そこから出てくる信仰による一致、そして今見たように愛の結びつきなんです。私たちはですね、クローンではないんです。全部一つ一つ同じではないんですね。一人一人が同じではないんですよ。それぞれは異なるものを持っているんですけれども、その異なるものがお互いに補い合っていくんだ、愛し合っていくんだ、助け合っていくんだ、そこにおいて一致があるんだということです。で、ここを見てですね、今までユダヤ人という法人というものすごい社会的背景、人種的にも宗教的に民族的に全然違かった人たちがですね、キリストにおいて平和が与えられたんです。一つになることができたわけですよね。で、先ほど私読みましたけども、キリストのみが私たちの平和であり、このキリストの十字架の御業によって隔ての壁が打ち砕かれる、打ち壊される。このように、することによって、そのキリストの御業によってですね、神の栄光が教会の中に現れます。それではお祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして、一つになっていくというこの神様の御業を見ることができたことを感謝いたします。神様、どうぞ、私たちがキリストにあって、一つになっていくということをこれからも学んでいくことができますように助けてください。お願いいたします。そして神に導かれていく必要があるということを今学ぶことができました。また愛の奉仕を学ぶことができました。主よ、どうぞこれを聞くだけではなくて日々の生活の中で実行するものとなっていきますように、どうぞ助けてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。